ゴミ減量リサイクルだより、令和2年10月15日号特集号。編集発行環境対策課ゴミ減量推進課。住所、郵便番号 185-0013、国分寺市西小井学母 4-9-8。電話 042-300-5300 環境対策課。電話042-300-5303ゴミ減量推進課。電話042-328-2191環境対策課環境対策係。ファックス042-326-4410。ゴミ資源物の処理状況をお知らせします。ゴミ資源物の収集量の推移。ゴミ資源物量の排出量はここ数年、市民の皆様のご協力により減少していましたが、平成31年度は前年度と比較すると約 3.1%、860トン増加しました。主な内訳別では、燃やせるゴミが約 3.2%、燃やせないゴミが約 7.1%、粗大ゴミが約 10.6% の増加となっています。ゴミと資源の分別によるゴミ減量・資源化へのご協力をお願いします。平成31年度、令和元年度のゴミ・資源物の流れと処理費用、括弧内は30年度比。ゴミ・資源物量 28,746トン、括弧 3.1% 増、1人1日 628.5g、括弧 1.6% 増。ゴミ処理経費30億87万円。施設維持管理等原価を行い算出しているため、平成31年度一般会計決算額とは異なります。ゴミ処理経費1人当たり23,839円。上から下への流れ図があります。説明。ゴミの種類によってどのような経過を経て、最終的にはどこに行くのかを、排出量30年度比、処理費用を含めて表しています。各項目の囲み別に番号をつけて説明します。丸9まであります。囲み丸1、燃やせるゴミ 17,269トン、括弧 3.2% 増。燃やせないゴミ 1,710トン、括弧 7.1% 増。囲み丸2、資源プラスチック2351トン、括弧 1.4% 増。ペットボトル96トン、括弧 4% 減。瓶缶1393トン、括弧 1.8% 増。廃食用油2トン、括弧プラスマイナス0。囲み丸3、陶磁器小型家電金物刃物118トン、括弧 5.4% 増。有害ごみ蛍光管乾電池44トン、括弧 2.3% 増。囲み丸4、粗大ごみ950トン、括弧 10.6% 増。囲み丸5、衣類布類605トン、括弧 7.1% 増。囲み丸6、紙類3882トン、括弧 0.1% 増。囲み丸7、給食残渣堆肥化生ごみ等132トン、括弧 9.0% 減。囲み丸8、剪定紙169トン、括弧 19.9% 増。最後、囲み丸9、ぬいぐるみカバン類25トン、括弧 13.6% 増。丸1から丸8まで、ゴミ資源物の収集運搬業務委託費約12億3433万円の囲みに進みます。その中の丸1から丸4まで、 清掃センター及び浅川清流環境組合で行っている主な処理、中間処理費約13億8910万円の囲みに進みます。囲みの内訳、焼却処理、燃やせるゴミと細かく砕いた木製の粗大ゴミを焼却しています。焼却量19792トン、括弧 3.7% 増。破砕処理、玩具など硬いプラスチック製品やタンスなど木製の粗大ゴミを細かく砕いています。選別分解、燃やせないゴミや粗大ゴミから資源化可能なものを選別します。ガラス、陶磁器類、小型家電、鍋等金属製の燃やせないゴミ、自転車など金属製粗大ゴミ。圧縮、資源プラスチックや缶、金属製粗大ゴミを排出しやすく圧縮し固めます。清掃センター及び浅川清流環境組合で排出されたものは、最終的に3つの囲みに進みます。1つ目、東京多摩広域資源循環組合で行っている主な処理。内訳、エコセメント化、焼却灰を原料にセメント、エコセメントを作っています。エコセメントの原料となった焼却灰の量、1865トン、括弧 4.4% 減。二つ目、民間の再資源化業者。内訳、ガラス、陶磁器くず、引き渡し量、84トン、括弧 10.5% 増。細かく砕いた不燃物、引き渡し量、201トン、括弧 0.5% 減。小型家電、引き渡し量、216トン、括弧 10.8% 増。金属類、引き渡し量、799トン、括弧 0.7% 減。廃食用油2トン、括弧プラスマイナス0。3つ目、容器包装リサイクル協会。内訳、プラスチック容器などを製造販売している事業者が負担した費用により、国が定めた指定法人容器包装リサイクル協会を通じ、最小品化をしています。資源プラスチック引き渡し量1639トン、括弧3.0% 減。丸5と丸6は最終的に民間の再資源化業者の囲みに進みます。内訳、衣類・布類引き渡し量605トン、括弧 7.1% 増。紙類引き渡し量3882トン、括弧 0.1% 減。丸7、丸8。は最終的に民間の堆肥化業者の囲みに進みます。内訳、小学校保育園の給食残渣、生ごみ堆肥化事業の生ごみを混ぜて堆肥を作っています。堆肥化量132トン、括弧 9.0% 減。丸9、ぬいぐるみ・カバン類は海外へ。集団回収により収集された資源物、3063トン、括弧 10.8% 増は最終的に民間の再資源化業者の囲みに進みます。囲みの内訳、紙類、衣類、缶等引き渡し量3063トン、括弧 10.8% 増。丸1から丸9の最終処理費、約3億7744万円。流れず終わり。品目別ごみ処理経費。6品目。燃やせるごみ 1kg 109円。1kg は炊いたお米約7合分。燃やせないごみ 1kg 135円。1kg は灯油ポリタンク1個分の重さ。紙衣類 1kg 37円。1kg は A4 用紙250枚、または大人用トレーナー2枚を束ねた重さ。瓶 1kg 126円。1kg はビール瓶中約2本の重さ。 缶 1kg160 円。1kg は 500ml のアルミ缶50個の重さ。ペットボトル 1kg 189円。1kg は2リットル用ペットボトル約17本の重さ。平成31年度の家庭ごみ有料化に伴う処理手数料収入の使い道。廃棄物処理手数料収入家庭ごみ有料袋分2億1265万4000円。積立と支出の2つに分かれます。積立公共施設整備基金1億749万6000円。公共施設整備基金とは、将来建設するごみ処理施設などの公共施設整備になど使用するための基金。代わって支出4つ。有料化関係経費8914万円。丸1、有料袋作成代。丸2、有料袋の受注、保管、配送委託代。丸3、有料袋販売委託代など。生ごみ処理機器購入助成金99万6000円。家庭で生ごみ処理機器を購入する際に代金の一部を交付した助成金。堆肥化事業費用1061万4000円。生ごみや選定紙から堆肥を作成するための費用。太陽光発電機助成金440万8000円。家庭で太陽光発電機を購入する際に代金の一部を交付した助成金。有害ごみ危険品の分別徹底を、私だけなら大丈夫という気持ちが取り返しのつかない事態を招くことがあります。実際清掃センターでは今年2月に火災が発生しました。この原因は燃やせないゴミの中に混入していたリチウムイオン電池等の小型充電式電池、二次電池の発火と考えられます。その影響により施設が稼働停止し、復旧まで約4ヶ月もの長い期間を要しました。また6月7月には浅川清流環境組合可燃ゴミ処理施設で燃やせるゴミの中に水銀使用製品が混入していたことにより、焼却炉の排ガス中水銀濃度が一時的に公害防止基準値を超えました。短時間で正常な数値に復帰したため、稼働停止には至らなかったものの、短期間に2度の発生は大変深刻な事態と言えます。これらの事例が示すように、有害ごみ、危険品が他のごみや資源物に混入すると、その処理に与える影響は甚大です。また、一つの袋に違う種類の有害ごみをひとまとめにして出すことも、事故の発生につながりますので、絶対におやめください。写真があります。火災消防隊による消火の様子。令和2年2月19日。説明。消防車から長くクレーンが伸び、消火に当たっています。写真終わり。今一度正しい出し方をご確認ください。有害ごみ危険品の正しい出し方。1から7はひとまとめにしない。それぞれ該当するもののイラストがあります。1、小型充電式電池、二次電池。を取り出せない小型家電。例、スマートフォン、電子タバコ、モバイルバッテリー、電気シェーバー。透明または半透明の袋に入れて出す。30センチ以上のものは粗大ごみ。市の各公共施設では、小型家電専用回収ボックスによる拠点収集も実施。ごみリサイクルカレンダー29ページ参照。2、乾電池、ボタン電池、小型充電式電池、二次電池。二カド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池。各電池のマークがあります。説明。二カド電池、リサイクルマークの下に アルファベット大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 C 小文字 D。 ニッケル水素電池リサイクルマークの下に大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 M 大文字 H。 リチウムイオン電池リサイクルマークの下に大文字 L 小文字 I ハイフン小文字 ION。 マーク終わり。テープなどで絶縁して透明または半透明の袋に入れて出す。ボタン電池、小型充電式電池、二次電池はできるだけ回収協力店へ。ゴミリサイクルカレンダー18ページ参照。丸3、水銀体温計、電子体温計、水銀血圧計。包み紙などで保護し、透明または半透明の袋に入れて出す。割れた場合も同様。丸4、蛍光管、電球、LED 含む。買い替えの際の包み紙などに入れて出す。割れた場合も同様。丸5、スプレー缶、カセットボンベ、炭酸ガス、カートリッジ。丸6、ライター。いずれも、必ず中身を使い切り、透明または半透明の袋に入れて出す。中身の残ったものは収集できないので、環境対策課にご連絡を。丸七、刃物類、40センチ未満。ハサミ、包丁、カッター、ヒゲ剃り。刃の部分を紙などで保護し、透明または半透明の袋に入れて、危険品と表示して出す。40センチ以上のものは粗大ごみ。日野市、国分寺市、小金井市、浅川清流環境組合合同事業、水銀回収キャンペーン。令和2年10月15日木曜から12月28日月曜までお持ちいただいた方にマイバッグ進呈。各施設先着25名。回収対象品目、ご家庭で眠っている体温計、温度計、血圧計、容器に入った水銀などの水銀含有製品、温度、血圧を示す部分が赤色、青色のもの、電子式のものは対象外。事業所で使用したものは対象外。回収場所、丸1、清掃センター、丸2、市役所第一庁舎、丸3、ココ文字プラザ、丸4、泉プラザ、丸5、国立駅前市民サービスコーナー、丸6、各地域センター。ご自宅で出される場合は、必ず有害ごみでお出しください。使い捨てコンタクトレンズの空ケース、拠点回収を始めました。日野市、国分寺市、および小金井市の3市は、令和2年8月28日に、法屋株式会社アイケアカンパニーと協定を締結し、コンタクトレンズ空ケース拠点回収を開始しました。この取り組みは、コンタクトのアイシティエコプロジェクトとして、使い捨てコンタクトレンズ使用後の空ケースを回収し、資源化により得た収益の全額を、日本アイバンク協会へ寄付しており、角膜の病気による視力障害の方の視力回復のために役立てられています。市としても、共同してリサイクルを推進することにより、市で回収するプラスチックごみを削減できるだけでなく、マイクロプラスチックによる海洋生態系への問題や地球温暖化等の深刻な環境問題へ貢献することができます。この容器に入れてください。使い捨てコンタクトレンズの空ケースを縦長の回収ボックス上部の穴に入れます。空ケースと回収ボックスの写真があります。回収後は様々な製品にリサイクルしています。ワイシャツ、うちわ、カラーペンなどの写真があります。回収場所、市役所第一庁舎、第六庁舎、清掃センター、泉プラザ、光プラザ、福祉センター、各地域センター、各公民館。注意事項。回収ボックス及びボトルに 空ケース以外のものを入れないでください。空ケースについているアルミは必ず剥がして燃やせないゴミで出してください。メーカーを問わず回収できます。空ケースについているアルミの上に×のマークのついた写真があります。今一度プレイバック。3つの R でゴミの減量。国分寺市の1人1日あたりの家庭ゴミ排出量は有料化以降下がり続けていましたが、残念ながら令和元年度は 628.5g プラス 9.8g となりました。コロナウイルス感染症対策のため外出自粛が行われた本年度は、さらに家庭ゴミの量は増えることが予想されます。家庭で過ごす時間が多いこのような時期だからこそ、今一度ゴミの減量について振り返ってみませんか。 3R、リデュース、発生抑制、リユース、再利用、リサイクル、再生利用を活かして、ゴミの量を減らす一工夫をぜひ実践してみましょう。ゴミ減量推進課では、3R を実践するための様々なオプションを用意しています。ぜひご活用ください。リデュース、減らせる。燃やせないゴミ、ミニ袋の導入。ゴミ消しくん、斡旋販売等。リユース、使える。拠点収集。カバン、靴、ベルト、ぬいぐるみ。リサイクル家具販売会。リサイクルコーナー等。リサイクル、蘇る。拠点収集。陶磁器、金物。小型家電、使い捨てコンタクトレンズ、空ケース、生ゴミ堆肥化事業等。詳しくは市のホームページ内、資源リサイクルのページへアクセス。QR コードがあります。きちんと分けて悪液退散。使用したマスク、使い捨て手袋等は燃やせるゴミへ。一旦紙や袋で包んでから指定ゴミ袋へ。感染防止のために市民の皆様一人一人のご協力が必要です。きちんとゴミを分別するのも感染防止の手段の一つ。ご協力よろしくお願いします。市内全域ポイ捨て禁止。吸い殻、空き缶、マスク、エトセトラ。みんなが通る道路です。きれいにしましょう。国分寺ゴミダイエット河原版第25号。リデュース、リユース、リサイクル。それぞれの英語の上に、R の中に顔のついたマークがあります。3R を推進しましょう。令和2年10月15日発行。発行、建設環境部ゴミ減量推進課。編集、国分寺市廃棄物減量等推進委員会。連絡先、建設環境部ごみ減量推進課。電話 042-300-5303。 食べられるのにもったいない。食品ロスを減らそう。10月は全国一斉食品ロス削減月間です。食品ロスの問題は、国際的には2015年に国連で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダで食料の損失・廃棄の削減目標が設定されました。国内では昨年10月、食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、食品ロス削減推進法基本方針の策定や食品ロス削減月間10月の設定等の施策が実施されています。今月は全国一斉食品ロス削減月間です。この機会に自分の生活スタイルを見直し、一層の削減に努めましょう。ロゴマークがあります。国民運動ロゴマーク、ロスノン、泣いているバージョン。説明。箸とお皿を口と鼻に見立てたロスノンくんが泣いています。その下にノーフードロスプロジェクトとあります。ロゴマーク終わり。 SDGs の目標、ターゲット、世界を変えるための17の目標を掲げている国連の SDGs 持続可能な開発目標の2030アジェンダでは、12、作る責任、使う責任のターゲット12-3で次の目標を設定しています。ターゲット12-3、2030年までに小売消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ。マークがあります。説明。四角の左上に12、その右に作る責任、使う責任とあり、その下には矢印で作られた無限大のマークがあります。マーク終わり。日本の食品ロスの現状。円グラフがあります。平成29年度食品ロス量612万トン。内訳、家庭系284万トン 46%。外食産業127万トン 21%。食品製造業121万トン 20%。食品小売64万トン 10%。食品卸売16万トン 3%。農水省消費者庁資料より。円グラフ終わり。日本の食品ロスの量612万トン、世界の食料援助量の約 1.6 倍に相当。日本の食料自給率 38%、先進国では最低水準。国民1人当たり食品ロス、1日約 132g、茶碗約1杯のご飯量、年間約 48kg、年間1人当たりの米の消費量約 54kg に相当。私たちにできること。食品ロス削減の方法として、前号でエコクッキングをご紹介しましたので、今号では外食時の留意点やフードドライブ等を取り上げます。外食はおいしく食べきる。食品ロスの 21% は外食産業で発生しています。私たち消費者も外食時の食べきりを実践しましょう。飲食店で食事をするときは、自分の食事の適量を知り、食べきれる量を注文する。小盛りや小分けのメニューを上手に活用する。食べ放題の場合、無理して皿に盛ったりして食べ残すのはやめる。残った料理の持ち帰りはお店の了解を得る。持ち帰った料理はできるだけ早く食べる。測ってみよう、家庭での食品ロス。まずは1週間記録してみましょう。1、いつ、何を、どのくらい、どんな理由で捨てたかをメモする。2、削減するにはどうしたらよいか考える。3、自分のライフスタイルに合わせて何ができるか考える。食品ロスチェックシート。食品ロスチェックシートは、消費者庁ホームページ食品ロス削減マニュアルからダウンロードできます。チェックシートの写真があります。未利用食品はフードドライブへ。フードドライブとは、ご家庭で余っている食品の寄付を受けて、地域の福祉団体やフードバンク等に寄付する活動です。家庭での食品ロスを減らす取り組みにもなりますので、ぜひご協力を。国分寺市の寄付受付団体、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会、国分寺市徳良 4-14 福祉センター内、電話042-324-8311。窓口で常時寄付を受け付け、来所前にお電話ください。対象となる主な食品、レトルト食品、缶詰、瓶詰、インスタント食品、 調味料、お菓子、飲料、乾物、お米。食品の条件、丸一、未開封で包装や外装が破損していない。丸二、賞味期限まで1ヶ月以上ある。丸三、生鮮食品、冷凍・冷蔵食品以外のもの。寄付食品の扱い。国分寺市社会福祉協議会が生活にお困りの市民に提供します。一言。コロナ禍のゴミ収集、感謝とさらなる減量を。感染リスクと背中合わせで新型コロナウイルスにご対応いただいている医療従事者をはじめ、関係機関の皆様の献身的なご努力に敬意と感謝の気持ちを表したい。また、廃棄物処理では、やはり感染リスクのあるゴミ収集作業の従事者にも感謝申し上げたい。先日、推進委員会の地域会で委員の提案により、自分たちの感謝の気持ちを届けようと、色紙に寄せ書きをして収集係に届けた。今年度のゴミ資源物の収集量は、新型コロナウイルス感染拡大防止のステイホームなどで、昨年度に比べ増加していると思われる。私たちは収集作業員の負担軽減のためにも、感謝の気持ちを形で示すためにも、さらなるゴミ減量に努める必要がある。推進委員 YY。感謝の寄せ書きの写真があります。お知らせ。ゴミや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください。ペットボトル、食品トレー、牛乳パックはなるべく自主回収容器設置店にお持ちください。市内から収集された雑誌やその他の紙で作られているトイレットペーパー、国分寺育ちをお使いください。粗大ごみ選定士の申し込みは、粗大ごみ選定士受付センター、電話 042-538-1153 へ連絡してください。